埼玉松尾 in 陳内ラジオご案内の松尾です。本日のアテンダントは
マネジでございます。
よろしくお願いします。発信の場所は本日はですね、諏訪神社のたもとにあります諏訪の森からお送りいたしております。で、本日のゲストは岡野雄一さんです。
はい、岡野です。よろしくお願いします。
いつもと全然
ね。
どうでしょう。プロフィールを簡単に。漫画家でいらっしゃいます。長崎を舞台にしたその情緒のあふれるその作品っていうのはやっぱりこう大人の鑑賞に十分に頼る、なんていうんですかね、私は全国区の作品だと思う。
ありがとうございます。
それ他にもあの 100% 長崎弁ロッカーとして CD も出していらっしゃいます。じゃあよろしく。
あ、はい、こちらこそよろしくお願いします。
漫画の編集長もなさったんですか。
はいはいはい、
編集長。
そうです
これどの漫画。
あ、これ漫画ですね。これが、まあ、何で持ってきたかっていうと、うん、結構思い入れがたすごい強かったんで、火曜漫画って言うんですけど。
火曜漫画、なんで出版社なんですか。
出版社自体はこれは司書房ですね、うん、桃源書房っていうところがあって、うん、そこの子会社みたいな形で出させてもらったんですけど、うん、これが4号ぐらいで潰れるんですよ。で 9割返本の本だったのでずっと知り上がりだったんだけど、もう追いつかないということで、潰れた本なんですけど、めちゃくちゃ思い入れがあって、まあ、好きな歌と漫画のドッキングができないかということでやって、結局売れなくて、そのなんかね、億ぐらい億の借金作っちゃって、うん、君おそらく一生かかってやっと返せるぐらいだねって言われたんですけど、うん、結構頑張ってですね、2、3年で返したんですよね。返したっていう。億？そうです。いや、返したっていうのは僕が個人的に返したんじゃなくて、仕事でね、仕事上 ずっと苦労を続けて、苦労で、何冊も重ねてや
っ、取り返したんです。
お母さんの編集長ってどんな感じなんですか。
ですね、僕は相変わらずトロい人間だったですけれど、東京の頃、まあ、だいたい言われたのが新人発掘はうまいとは言われましたね、うん、結構まっさらなところからもあるし、ガロとかそういうちょっとこう見とって、でこれをこういう本で使わないだろうなという人たちを結構持ってきて、でその人たちは結局メジャーに行ってますね。
例えば、
桜沢えりかさんもそうだし、ちょっと今は出てこないんですけど、まあ、大体皆さん書いてますね、頑張って。
1回のその使う金っていうのが、出版に使う金っていうのは大きいんでしょ、冊数とか。
あ、どうですかね、まあ、何万部、とにかく
何万部
で、最低3万部とかな、5万部、10万部、これって20万ぐらいしたらと思うんですけど、まあ、メジャーで言えばもうその大したあれじゃないんですけど、だけど失敗した時の額も大きいですね。
いくら
なんか何億だったと思います、はい、で実際に、まあ、原稿料自体はそう大したことないんですよ。漫画っていうのは原稿料はよっぽど対価使わない限りは基本的にはなんか安いんですよね。
いくらぐらい。
ね、あんまりなんか変わってないみたいなんですけど、ページ5000円とか。
ページ5000円
とりあえず、帰ってきてからもう同じ編集の仕事っていうのは長崎には絶対、まあ、地方にはないだろうと。
ないですよね。
で一回、ザナガの、面談も受けたんですけど、ザナガ崎の、とにかくまあ40行ってるっていうことで、じゃあねっていう、まあ、ちゃんとオーナーも面談受けてくれたんですけれど、まあ、とにかく、まあ、縁がないということで、でたまたま僕の親戚が立候補する、市会議員に立候補するということで、事務局長をやってくれないかということで、
選対事務局長やったわけ。
そうそう、選対事務局長をやって、それがね、すごく良かったのは、長崎に20年ブランクがあって、選対事務局長というか、選挙絡みっていうのは、どうしてもいろんな細かいことに精通してくるんですよね。で一遍に長崎に近づいた感じでしたね。
いろんな人と、
ロジロジを見なきゃいけないし、で立候補する、で選挙演説するって演説の内容を僕に あの僕が調査してこういうことを言った方がいいんじゃないですかと、例えば辻説法の時はここの辻でやる時はこういう話題にした方がいいんじゃないですかっていうのを、うん、
いきなり
いきなりですいきなりです。
ちょっと待ってください。帰ってきて、うんうん、そのまあごたごたしながらやったんですか。
あ、だいたい、うん、1年目ぐらいです。あの1年間は何もしないで、
ま
あ、
いろいろ
息子をずっとあの保育園に連れて行ったりということをして、うんうんうん、東京に行って片付けながらみたいなことを1年間やりました、
うんうん、
で1年ぐらい経って
選対事務局長、
そうそう、いきなり選対事務局長になって、で面白かったんですよ。あの、まあ、自転車でこういろんなところ回りながら、うん、なんかこう死に対する不平とかあります、うん、みたいな。で本当によくこうドブ板選挙とはよく言ったもんで、あの大体皆さんが言うのは自分の家の周りの なんかなんですよね。あのここ溝がこう溜まるからとか、鳩の糞が多いとか、そういうことなんです。で、街中の人だったんで、本当に長崎らしい、あのくんちの、要するにくんちの町ですね、踊り町の町だから、そういう意味でも本当に中に溶け込めたんですけど、一回面白かったのはその最中にすごいこう雨の降らない日が続いたんですね。でもちょっと面白、ちょっとこうやっぱりこう面白系出して、私が雨を降らせますっていうのを作ったでこう途中まで読みながら、うん、うっと詰まってむちゃくちゃ叱られましたけどね
結局その選対事務局では成功に終わったんですか。
もちろんです、それ入ったんです。結構
入った
高めで入りました。
おー、そうなんだ。
もうじゃあもうこれ三菱の孫会社みたいなところで実際にこう現場で働こうかって思って、うん、もう面接して作業着も買う段取りになって、うん、明日行くっていう時に、うん、実は長崎新聞、撮ってなかった長崎新聞を駅で買っ てたまたま見たんですね。そしたらあの求人の欄があって、うん、女性のみ求む、女性求むということで、うん、長崎プラザというフリーペーパーをやるという会社があって、うんうん、わけわかんないんですけど、僕はなんで女性だけなんですかっていう電話を入れたら、ちょっとこう電話で喋ってて向こうの社長が面白いということで、うん、ちょっと来なさいということ で、うん、で行ったらいきなり部長をやってくれないか本当なんですこれ。僕は見た目があの要するにソフトだし、あの向いてるということで、要するにちょっと表に、
まあ、
部長という名前で出るということで、で、まあ、その時はもう部長と言いながら営業は女の子たちに任せて、僕と何人か男がいて、僕が、まあ、仕切ってやるみたいなことがこの業界の始まりなんですよ、うん、長崎における、うん、でだから
ということは、あ、長崎における一番スタート、
スタートです。あのそのこの編集という
ザ、ああ、うん、その当時はザナガあったわけ。
もちろんありました、ありました。
ザナガがあってプレスは、
プレスもありました。
あった。
であんまり僕はこれよく知らなかったんだけれど、うん、とにかくそのプレスっていうのに入り込んで、うん、ここがまた怪しい本だったんですよ。
まあ、ちょっとさ、カットしてさ、はい、そのナイト長崎の話になるんだけど、
いきなり、
うん、いきなり、はい、っていうのはね、僕はね、その音楽のことも聞きたいんですよ、はいはい、それから漫画を描くときに どんなふうにして描くのかっていうのを聞きたいんですよね。で、はい、どうですか、ナイト長崎って今はもうないですよね、
うんうん、
何年続いて
る。100号までだから9年今日
10年立ち上げたの。
立ち上げました。
立ち上げって、うんうん、編集長。
編集長です。
どんな世界なんですか。どんな世界なんですか。
どんな世界
って。つまり編集っていうのは。
編集。
つまりフリーペーパーのなんていうかタウン誌を作るっていうのは、うんうん、毎日毎日もそう自転車商業みたいなもんなんですか。
いやいや。
そうじゃない。いやいや。
いや、もう楽でしたね。
楽。
いやこれ。うん、社長が聞いてないことを願いますけれど、僕の気分としては楽でした、うん、っていうのは、うん、好きなことでもあったんで、うん、だから好きなことって例えば徹夜しても、うん、気持ち楽なんですよ、
うん、
で、あの実際創刊号から5号ぐらいはもう素人の寄せ集めだったんで、うん、っていうことと、僕が一人でやってしまうタイプなんで、うん、人に振ることができなかったんですね。あのお金をかけないっていうのがまずあったんで、あの人にイラストとか頼めないっていうことで、まあ、じゃあもう自分で描きますということ
で漫画が始まったんです。その、ま、漫画をですよ、うん、そう描くときにその写真を元に描くっていうのを、うん、もう少し聞きたいんですけどね、
はいはい、最初にですね、あの僕がよくあの使わせてもらったのが、最初の頃はあの思い出散歩道かな、あの春光社というところから出てる長崎の昭和30年代の写真がすごくいいのがあって、で僕自身がその時期に まあ10歳とかそのあたりですごい覚えてる時期なんですよ。で、この写真を元にこの写真からイメージするものを自分で描きたい。例えば、あの大鳩に船が着くと、その船は三菱に、大鳩から三菱の方に行く、昔断尾線じゃない交通線なんですけどね、あの丸い船、
交通線ってわかる？
わからない、
まあ要するにこう行ったり来たりの船なんですよ、人、運ぶ、定期の。でそれがもう丸い船で、まあ、その船を例えばにその船使って描いた漫画が2個か3個あって、1個だからそれを箱舟に見立てたという感じでの漫画があるんですけれど、それプラス女の子が、お父さんを待つという。でそのお父さんが、これ僕の実話でもあるんですけど、父がやっぱり三菱だったんで、で帰ってきて、あの女の子が何で待ってるかっていうと、給料日なんですよね。で三菱の給料日っていうのが例えば確か20日なんですけど、20日のって、まあ、現金なんですよ、昔は振り込みじゃなくて。で待ってて、そのお父さん、その頃は大鳩にいっぱい飲み屋があったんですよね、あの飲み屋、立ち飲みとかいろいろ飲み屋があって、そこに寄らせたらいけないという母の命令で、娘さんが待ってて、
お父さん連れて帰ってねと、
連れて帰ってねということで、じゃあ連れて帰ろうとして、でも娘も思惑があって、あのお父さんも分かってるんですよ、娘が連れて帰るために来たなという、でそれでこう駆け引きで娘が、欲しい、まあ、リボンとか、あの欲しい本があるから、買ってくれたらちょっと飲んでいいから、自分はそう、他でちょっと遊んで一緒に帰ろうみたいな、でその父も、もう今やいないというナレーションで終わるみたいなね。
そこでもなんかじんとしちゃいますね、
でしょ、
僕のだからそれを元に、そういうのを元にした漫画は割と、まあ、しっとり、結局割としっとりになってくるんですよ、あのやっぱり長崎、自分の子供の頃 を思い出す、あの思い出すっていうか、自分の子供の頃を漫画にしたいっていう思いは未だに強いんで、漫画だけじゃなく歌もそうなんですけれど、でそうするとやっぱりどうしてもこうしっとりしてくるんですよね。わっとはっちゃけみたいなのを描きたいっていうのがどっかにやっぱりあって、それはずっと置いといてきて、ある時にもういいやという、
もういいやっていう
だから、もうちょっとそういうしっとり系はもういいやという気持ちになった時に、それがちょっと結婚した時、再婚なんですけど、時の号なんですけれど、あの僕が結婚してあれをやったんですよ、お花カフェで、あのライブをやって、その時に実際にお袋から電話があったんですよ、ライブの最中に。で、下水道工事の人が今来てるんだけどどうするねとかいう話を
ステージに上がってる時、
そうでもうやめてくれねと、今ステージもしよってやけんって、ステージって言葉は向こうは分からんから、どの子のしてるうちにお金払ったんやけど、もう払ったとかねみたいな話もこうしよってで、そうそうで、もうこう脇でこうクスクスクスクスっていうのがあって、
そうだ、PA 開いっぱなし
で、でというのを書いた途端に、あもうじゃあもうこの線で行こうと、もうぶっちゃけもう何もかもう出す感じでやろうと、ですね、
あの
もうとにかくビートルズなんです、もう世代的に言っても僕はもうビートルズなんですけど、そうですね、ちょっと暗い話もちょっと出てくるんですけど、ビートルズに食らいついた、本当に食らいついたんですけど、それがなんていうかな、自分のなんていうのかな、ちょっと気持ちがものすごい不安定な時期が高校時代にあって、親父がこうちょっと危なかった人間なんですよ、
そのね、お父様の話を聞きたいんで、あのね、漫画の中にね、マナジさんで、出てくるんですよ、あの歌人なんですよ、歌を読まれる方、
斎藤茂吉をずっと支持して、こうなんていうのかな、実際にはやってないんですけど、斎藤茂吉を信奉してる人間です。でこの前黒岩さんかな、っていうのが方が、
瀬戸茂吉はほら女房から逃げるために長崎来たんでしょ。
あそうなんですか、いや僕はそこら辺よく知らないんですけど、斎藤茂吉の話するとまた長くなるんであれですけど、親父はとにかく斎藤茂吉が大好きで、もう家にね、斎藤茂吉の顔のアップの写真があるんですよ、それをずっとおじいちゃんとばっかり思ってたんです 自分の
すごい斉藤木氏の孫ですね、うんうんうん、
それくらい親父は斉藤木氏の大好きな人間だったんです、うんうん、何が何でも斉藤木氏みたいなとこだったんですけれど、もともとですね、松尾さんにもお渡ししたイカ集、親父が亡くなって本を作ったんですけど、うんうん、その中に妙な箇所があるんですよね。やっぱり自分はとにかく精神異常だという歌詞、そういう短歌があったりするんですけど、うん、実際におかしかったんですよ。いや、ですね、うん、酒のせいだけじゃなくて、うん、思春期に何かあったのかな、未だに分からないんですけど、うん、で、うん、で すごいこう、こもる人間 で酒でないと、だから昔はほら組合があったでしょ、うん、そういう圧力とかいろいろあって、うんうんうん、でものすごいナイーブな人間だ、ナイーブで
時代的に厳しいからね、うん、
ナイーブで子供の時に神童と言われた人間なんで、
神童なんだ、
そうそうそう、でそういう人間の思春期にダメになっちゃった、うんうん、慣れの果ての人間なんですよ。ものすごい弱い人間で、それが酒の力を借りて強くなるんですよね、うん、で親父がこう快活になった時って大体酒が入って快活になるんですけど、で近くに田中酒屋っていうのがあって、うん、その酒屋さんで大体飲んで帰ってくるっていうパターン、うん、立ち飲みで、うん、で実は僕は快活になった親父が好きだったんですよ、うん、ある程度までね、
いい話だな、
グッとくるね、
うん、ある程度好きだったんですけど、うん、大体どうこうして、うん、もう袋を殴る蹴るだったんですよね。でそれをずっと見てて、だってあと例えば、うん、まあ、その頃に逸話すればいっぱい話が出てくるんですけど、うん、1個だけ言えば、近所の人からゆうちゃん、あんたのところ、あ、僕ゆうちゃんって呼ばれたんですけど、うん、ゆうちゃん、お父さんが片山の入り口で寝とるよっていうのが、うん、まあ、連れに行ったら、うんうん、電信柱に拝むような感じで寝てるんですよね、うん、で酔っ払って吐きながら、うん、で僕は子供心に電信柱を拝んでるというイメージがすごくあって、右手曲がりしました、
そうね、
しました、
う
ん、でそういう親父がとにかく僕ずっとあって、うん、自分の中にもそれが流れてるんじゃないかなとやっぱ思ったりするんですけど、うん、その妙な部分がですね、うん、高校の時にとにかく親父のそのお袋を殴る蹴るやったり、今やったら絶対精神病に入れられてるんですけど、うん、包丁で追い回すみたいなことあったんですよ、もう自分が、うん、もうで幻聴も見るし、うん、それ酒もある、うん、あるんですけど、いろいろとにかくおかしかったんですよ。でもギリギリのところで会社勤めしてたんですけれど、うん、でもとにかく出たくてしょうがなかったんです、長崎を。
切羽詰まった行き詰まった世界で、うん、ビートルズってやっぱり救いがあるんですか。
むちゃくちゃでしたね、もう、あったあった、うん、いやもちろん音楽に造形の深い人だったらそれを飛び越えていろいろ言っちゃうんでしょうけど、僕は一発まずだから最初に惚れた女みたいなもんなんですね。でもういまだにこういいと思うんですけれど、とにかくその時はもうすごかったですね、自分の中で。で弟がいまだに言うのが、兄貴はビートルズで大学落ちたからって言われて、うん、お前何も知らないなみたいな感じがあるんですけれど、まあ、お互いにとにかくビートルズ好きで、でビートルズっていうのは要するに初心者入門の部分も もちろんあって、ものすごい素人っぽいところがあるんですよ。だから入りやすいと思うんですけれど、ビートルズ好きになるとやっぱり 誰でも弾きたくなるっていうのがあるらしくて、僕もその時ちょっとかじったんですよね、かじったけど、一緒にかじった弟がむちゃくちゃいい曲を作ったんですよ先に。でもうやめたんです、
やめたんです。
で、もう僕はやっぱり東京に逃げた感じですね、感じです。
クソだった
で、弟もなんか1年後で逃げてきましたけどね、東京に。でその1年もやっぱり家の中は大変だったみたいです。なんか親父が本当に包丁が振り回して おふくろを追いかけましてみたいな。
そういう意味でお母さん今でも大切です。
いやそうですね、それしかないですね。
母さんね、お話を聞いてるとね、誠実な人なんだよね。
そうそうそうそうです、そうです、ね、そうです、誠実ですね。
なんかこう申し訳なさそうに見えるのはなんかそういう思いが思い当たるんですね。
そうですね、誠実をもっとギュッとやると親父になるんですよ。親父がもう誠実の塊で、で細くなってもう全く体型が違うんですけど、でおかしくなっちゃった
んです。お父さんは本当いつもこう痩せた方
ですね。そうですね。でね、面白いのは、うん、親父が亡くなって、うん、思うのはもう親父がとにかく嫌いで、弟もね嫌いで逃げたんですけれど、うん、今ものすごい好きなんですよ。 あのーうん、
それね来るとね僕ね泣きそうになる、うん、分かる分かる、
泣きどころついてる、
いやね
そう、うん、そうなんだよ ね
お父さんと
あれだから、おかしくなるくらいに純な人間だったんですよ。で息子にも言いたいんだけど、うん、狭くて僕は出て行ったんだけれど、うん、だから嫌っ狭いのを嫌って出て行ったんですけど、うん、でも逆に狭いのも含めてだから嫌って嫌ったものが好きなんですね、うん、同じ理由で、うん、で好きなそうそう